はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。で、今日は日付としてはですね、2015年1月21日です。まあ、正月もあっという間過ぎちゃって、もう1月ももうすぐ、まあ、終わりっていうわけじゃないんだけども、後半近づいてきましたね。で、まあ、今日は結構寒いし雨も降ってますけども、まあ、大体日本だと2月ぐらいが一番寒くて、まあ、だけどもうだんだん暖くなってくるから、ね、時間が経つのが本当に相変わらず早いんですけども、で今日出演してもらうのは研究室の内山君と佐藤君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介ください。内山君からどうぞ。
はい、南研究室修士2年の内山です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室学部4年の佐藤です。よろしくお願いします。
はい、まあ、じゃあなんだろうな、最初の何かこうとっかかりとして、まあ、それぞれの近況報告的なことからちょっと話をしてみる？ね、近況報告的なことからさ。じゃあ、まあ、佐藤から言ってみるか。佐藤君どうなんですか？
近況は、とりあえず一旦先週に卒業設計の提出が終わったんですけど、
うん、
まあ、まだまだやんなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
うん、なるほど、
はい。
卒業設計ね、頑張らないとね。じゃあ内山君もどうですか？
そうそう、僕は逆に修士の、研究の提出が、うん、まあ、3週間とか、うん、そこそこになってしまったので、もう追い込みってことで、うん、もう今はそれをに没頭してます。焦りながらも、
うんうん、ね、そうだね、ちょうどみんなね、卒業設計とか修士設計の時期でね、まあ、どの大学でも同じだと思いますけど、まあ、その追い込みにの時期っていうことで考えたらいいのかな、
はい、
ね、わかりました。じゃあね、今日はですね、取り上げる作品は何かというと、バックミンスター・フラーが設計をしたモントリオール万国博覧会アメリカ館です。まあ、これが立っているのはカナダのモントリオールなんですけども、1967年に出来上がったものですね。でもこれバックミンスター・フラーという、まあ、建築家の代表作で、まあ、一言で言うと巨大なドームです。大きなドームね、まあ、ガラス張りの巨大なドームで、その中に広い、まあ、フロアとかですね、まあ、構築物があって、まあ、二重構造になっているわけなんですけども、まあ、この作品についてちょっと取り上げていきたいと思いますが、じゃあね、まあ、今日はどうなんだろうな、じゃあ佐藤君から聞いてみるか。このモントリオール万国博覧会アメリカ館、
はい、
これ佐藤君どうでしょうかね。
バックミンスターフラーのは、構造の模型の授業で、うん、転生グリティ
をやった
りしたんで、
ね、
結構フラーっていうのを勉強する機会とかがあったんですけど、うん、これはちょっと転生グリティに近いけど、うん、ちょっと二重構造にしたりといったものなんですけど、
うん、
やっぱり構造がデザインになってる建築の一番最たる例なのかなというふうに思いまして、
うん、
この内側から見る三角形のトラスと、
うん、
外側から見る三角形のものと内側から見る、六角形の形とかが二重になってて、結構多面性があるというか、そういう感じに見えて、
うん、
面白い建築だなというふうに思います、
うんうん、そうだね、
はい、
転生グリッドの模型を君ら授業で作ったんだね。
あ、はい、
うん、そうですか。そうだね、これ、まあ、三角形のトラスでね、まあ、その延長で六角形というものが出てきてますけども、はい、全体が構成されていますけど、まあ、いわゆるその立体トラスっていうものですね。立体トラスによって非常にこうそれをエレガントに、関連付けることによって巨大なドームが出来上がってるんですよね。じゃあこれ内山君どうですかね。
そうですね、まず僕は逆にその模型を作っていない台だったんですけど、うん、まあ、そのやっぱりフラーのやつを見たときに非常に数学的だなっていうのは毎回思っていて、
うん、
そのまあジオテックドームを用いることによって、うん、まあ、その二重の構造、なんかそのドームの中にも、うん、まあ、内なる建築があるんですけども、そこは、うん、まあ、中なんだけど外のような、外なんだけど中のようなというような、まあ、空間が生まれるのが、まあ、この、 そのドームを用いる、まあ、面白いところなのかなとは思っていまして、
うん、
でこれジョイントが結構鑑識で、鑑識工法で作られているので、そのまあ、プレファブリケーション的な意味でも、まあ、ファビリオンなのでそうだと思うんですけれども、その まあ、災害のシェルターとしてもこれは、うん、応用が効きそうだなっていうか、まあ、どこかで使われてるとは思うんですけれども、うん、まあ、っていう意味でもなんかその結構これアメリカ感じては大きいんですけれども、もっとミニマムなものでも、うん、非常に応用性の効く手法だなと思いました、
うんうん、なるほど。そうだね、まあ今内山君が言った通りだなっていうふうにはこう思いますよ。でまあこれね、何よりもね、やっぱりすごく単純なシンプルな強力な携帯ですよね。分かりやすい、要するにこう大きなドーム、まあ、要するにこうボールみたいなもんだから、それで全体を覆うと。でまあ一番初期の頃はね、このフラーのねドームっていうのはね、この、ここに今建築20世紀の本がありますけども、ユニオンタンク車社会のジョデシックドームっていうことで、ドーム建築をいっぱい作ってるんですよ。これが1958年ですね。それからもう一つはよく知られてる、今よく知られてますけど、マンハッタンのジョデシックドーム、これも実際立ってないですが、マンハッタン、ニューヨークのマンハッタンを巨大なドームで覆うっていう、もう架空のプロジェクトですよね。でその空調環境をコントロールすると。だからまあこれ架空のプロジェクトだから、構造的な提案っていうのはここにはまあないわけなんですけども、でだけども実現した中で最も非常にこう規模が大きくて、あるその完成度が高い建築っていうのは、まあこの今取り上げているこのモントリオールのこの万国博覧会アメリカ館なんですよね。でこの特徴、一つの特徴は何かっていうと、ここにも解説にあるんですけども、半円、半球よりも大きいんですよね。要するにドームを上のところだけで作るっていうのは簡単っていうか、よくあるんですよ。上の要するに帽子のようにその半球よりも小さい形でも、これは半球よりも大きいから、なんか丸いその立体的な構築物が非常に高いところに立ち上がってる。まあ、そういう意味ではね、これはね、構造的にはちょっと難しいんだろうなと僕は思うんですよ。つまりその、球の一面がだけでその小さく作るんだったら、それはアーチと同じ形でね、力っていうのを分散できるけれども、これが半球よりも大きいっていうことは、いわゆる通常の建築を作る構築物と同じ考え方じゃないといけない。つまり本来だったら柱とか、それから梁が必要なんですよね。だからその小刻みに作られたこの何ていうか立体トラスが、通常であれば屋根面だけをその持たせる、要するにそのスパンを飛ばせるためだけのものなんだけども、そうではなくって、これ構築物としては実は全体を支える構造体になってるんですよね。だからこのドームは実は構造体のその何ていうか見がかりというかね、全体を占める割合が実は非常に大きいです。これはなんていうか、そのトラスがあって、そのトラスの外側にガラスが張られてるんではなくて、実はトラスが外側を埋め尽くしてるんだよね。ガラスは内側にあります。だから構造の目としては実は二重になってるように見える。外側にトラスがあって、その内側にガラスがある。ここに小さな断面図がありますけども、だから外郭構造なんですよ。外から中を支えてると、まあ、ある意味外から中のガラスを釣ってるような、その比喩的に言うとそういうような感じなんですよね。でバックメンスター・フラーは非常にこう有名な人なんですけども、この人は建築家っていうよりもむしろ発明家といった方がまあ近くて、いわゆる建築家っていう枠組みにはその良くも悪くも乗ってこないようなところがあるんですよね。で例えば分子構造にフラーの名前がついてます。フラーレン、フラーレンっていう分子構造があって、それはバックミンスターフラーから名前を取ってるんですよ。まあ、だからフラーのがその発見にその関わったってことだね。それから自動車のその開発もやってるし、要はその建築家っていうよりもむしろ発明家、まあ、ちょっとこうエジソンとは違うけども、ちょっとそれに近いような感じ、まあ、実際いろいろ特許を取ったわけですよ、ね、でエンジニアとしての、つまり技術者としての側面もすごく強くて、まずこのドームっていうのが何で出てきてるかって言ったら、球面っていうのはね、つまりボールのような球体っていうのは幾何学的にはどういう特徴を持ってるかっていうと、最小面積で最大の空間を作ることができるんだよね。つまりね、例えば球っていうのは3分の 4πr3 乗で中の体積を測れるんですけども、同じその体積を、同じ空間を、例えば四角い箱とかね、まあ、あるいは長方形で作ろうと思ったら、これよりももっと面積が必要なんですよ。もっと面積必要、ね、だからこの同じ面積を作ろうと思ったら、この球が一番最小で済むんですよ。材料が、表面が最小だってことは材料が最小だってこと、だから大雑把に言うと一番安い値段で作れるし、一番軽く作れるってことなんですよ。でバックメンスターフラーはモアウィズレスっていうことを言ってて、モアウィズレス、つまり 最も少ないもので最も多いものを作るにはどうしたらいいかっていうふうな発想をしたんだよね。つまり最も軽く作ることによって、あの大空間を作るにはどうしたらいいか、あるいは最も安く大空間を作るにはどうしたらいいか。でこれは実際に具体的な意味があって、例えば富士山のドームっていうのはあのフラワードームなんですよ。なんでかっていうと富士山の上の方にドーム作るのすごい大変じゃん。だからヘリコプターで材料運ぶしかないので、ヘリコプターで運ぶっていうことはできるだけ軽い方がいいんですよ。釣って持っていくから。だからなるべく軽いものを建築で作るにはどうしたらいいかっていうアイデアから、この単純な形態の追求があの始まったんですよね。だけどもう一つのね、あの特徴は何かっていうとね、まあこれね、構造的にはね、構造的に見るとこの一見ダブルスキンっていうか二重に見えてますけど、もちろんガラスはシングルスキンです。つまり1枚のガラスで、1枚のガラス、たった1枚の薄いガラスによって外部の内部を分け隔てて、内部にその人工環境を作ると、まあ、そういうことですよね。まあ、ある意味温室の考え方と同じ、内部 の, その空調をコントロールすることに、例えばカナダだと寒いからね、ここは冬寒くても、まあ、中はぬくぬくと暖かいとかね、そういったことがこう考えられるじゃないですか。で、バックミンスターフラーのその考えに影響を受けながら、かつそれを批判的に乗り越えて展開していったのが実はノーマン・フォスターなんですよ。ノーマン・フォスターはバックミンスターフラーの弟子です。バックミンスターフラーに習ってる、あるいは影響を受けてる。で、その最大の違いは何かって言ったら、ノーマン・フォスターは明確にダブルスキンでやったんだよね。で、バックミンスターフラーはシングルスキンです。でもノーマン・フォスターはダブルスキンで、そのダブルスキンでやった事例がセインズベリーの建物でノーマン・フォスターがやったものがあって、それは明確なダブルスキンになっていて、でそれは明らかにそのバックミンスターフラーにおけるね、空調環境のコントロールの仕方を影響を受けながら、なおかつそれをディベロップさせていくと、つまり進展させていくというようなことをフォスターやったんですよね。でそれは今の例えばハイテクスタイルとか、あるいはそのファサードエンジニアリングとかって言われるような建築のある流れの、まあ、帰結としてダブルスキンというものが出てきたんですよね。そういった意味ではね、まあ、その原点に当たるような建築がこれなんですよ。ただまあこの建築を作るのはこれ難しいことは難しい。これ本当に完全な球だからさ、この綺麗な球を作るっていうのはこれ難しいよね。これはなんていうか、施工はすごく大変だったんだろうなっていうふうには思いますよ。ね。どう思う、これ、うちの子、これどうやって施工したんだと思う？いや、僕もこの施工のプロセス自体は知らない。どう思う？
確かに、足場とか、すごいですよね。これは、なんかさ、普通の足場だったら、なんかこう、球の、なんですかね、球、局面によっては、前かがみになるように作ったり、反り上がるように作ったりとか、なんかそういうシーンが、あったんだろうなとか思ったり、まあ、ある程度ユニットを作ってもしかしたら上でくっつけていったのかもしれないですけど、
うん、
まあ、それにしても確かにこんだけ綺麗な球を作るっていうのは相当の技術だなっていうのは感じますね、やっぱり。
そうだよね。特にこの1967年、もうね50年ぐらい前もさ、
まさかヘリコプターでやった ね、いらない、
どうやって施工したんだろうね。これは本当に施工を考えたらすごいなと思うよね。どうやって成功したんだろうな。まあある程度のユニットで作っていたのかもしれないけどね。例えば4枚パネルずつとかで、まあポイントを決めてどっかの場所をまず最初に作って突き出していったのかもしれないし、だけどもこのトラスに関してはやっぱりユニットがあっただろうね。全部これ全部同じだから、ユニットで例えばここだけとかこの4つだけとか、あるいはこれだけとかっていうのを作ってそれをつないでいったと思うんだけど、でも施工で誤差が絶対出るから、絶対施工誤差が出るからね、なんかどっかのポイントでやっぱり決めないといけないとするじゃん。そうするとさ、これどこだと思う？いや僕もねこれ施工わかんないよ。だけどここで今あたかも推理小説を読み解くように推論したとしたらさ、どうやって作ると思う？佐藤どう思う？これどうやって作ったらいいと思う？今考えてみたらね、いや僕も今パッと思いついて言っただけなんだけど、今考えてみるとしたらさ、いや僕の考えではね、これねまあ要はこれラジオ聞いてる人分かりにくいけど、球の要するに大きなボールの、まあ、ほぼ3分の2とかそんなもんなんですね。実際のこの球の3分の2ぐらいが作られてると。ということは水平に切った時に、つまり平面図を切るように水平に切った時に、直径の部分が出てくるんだよ、ここに。だからここが一つ僕ポイントかなと思うよ。直径の部分にこう足場を組んで、ここをまずその決めて、この下からの GL からの高さとね、 それから位置っていうものをまずこの大きな最愛の円を決めるんじゃないかな。なぜかというと平面図見た時にここが出てくるから、上から見た時にそこが出てくるじゃん。ここの輪っかっていうかこの一番大きな円をまず決めないとできなかったんじゃないかなと思うんだよね、高さと。それと一番高いところじゃない、要するにこれが中心だから、あの平面図上も中心だからその中心が一番高くなるっていうところで、そこがまずそのポイントとして決まらないとちょっとできなかったかもしれないね。ちなみにね、今さっき話をしたね、このノーマン・フォスターのねセインズベリー美術センターってのが今こう手元にあるんで、これです、これですって言ってもあのラジオ聞いてる人は分からないのでちょっと解説しますと、これはあの建築のデザインコンセプトっていうね、僕が何人かの先生と一緒に書いた教科書なんですけども、あのその中にですね、内部に環境を作るっていう風なページがあって、インターナルエンバイロンメントっていう風なページがあるんですけども、この中にバックミンスターフラーのジオディシックドームと、それからノーマン・フォスターのセインズベリー美術センターがあの並べて紹介されてるんですよね。でまさにこれがね意味を持っていて、一方がシングルスキン、一方がダブルスキン、ね、二重になってる、で一方は四角い箱で一方はドームっていう意味では非常に対比的なんですよね、対比的、まあ、そういうふうなこう違いがこうあるわけなんですよね。まあそんな感じですけども、あとはどうだろうね、なんかここからなんかプラスアルファで何か言うとしたら、内山君どう？
そうですね、まあ本当に施工がかなり規格化もしされたとしたならば、やっぱりそのさっきちょっと言った災害シェルターとして、まあ、これから普及する可能性もある秘めているのかなと思ったんですけれども、まあ、その坂茂さんがやってる紙の建築の、まあ、ユニットが、まあ、ちょっと、まあ、こんな綺麗なドームとかはなかったですけど、まあ、アーチっていう形でちょっと近いようなトラスを組んで、あの仮設建築物を作っていたので、まあ、やっぱりそういうのはもしかしたらこういうところに通じて、これからやっぱり絶対日本はその災害っていうのは永遠のテーマになっていくと思うので、まあ、こういうのは非常に参考になっていくじゃないかなっていう気がしました、
これさ、僕もちろんこれ行ったことないですけど、意外とって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、これ意外と空間の迫力があるかもしれないね。っていうのはね、そのフィリップ・ジョンソンがね、こういう巨大なねガラス張りの大ホールの教会を設計してるんだけど、これは高さがすごくあるじゃないですか。で、あのガラス張りのこういう空間っていうのは他にもこういろいろありますけどね、ものすごく高さがあって、これだけの広大な大空間をね、あのガラス全面で覆ってるっていうのは実は結構迫力あるかもしれないなってちょっと今思ったね、相当な高さだよ。だってこれ階数にしたらさ、本当にもう15階建てとか20階建てとか下手したらもっとそれ以上かもしれないよね。これそのぐらいの高さがこうあるんじゃないですか。
確かに
ね。いや少なくともこれ10階建てってことはないと思うよ。だってさ、この小さいトラスがさ、今これ写真で見るとさ、もうちょっと詳しい資料見たらこれ実際のあの厳密な高さが出てると思いますけども、このトラスを見たらさ、このトラス自体がさ、一つが3メートルとか4メートルぐらいあるもんね。そうするとさ20階建てぐらいあるんじゃない、少なくとも大雑把に言うと。
確かに、
ね、
人が、
だからこれ下手したら50メートル以上っていうか高さがもしかしたらもっとあるかもしれない、ね、で極端なこと言うと、まあ、超高層とまではいかなくてもそれぐらいに高いねにもかかわらず大空間を抱え込んでるから、これってすごい特殊なことで、細いねペンシルビルのような形でね、その細長い超高層を建てるっていうのはあるじゃん。でもこれだけ大きな形での超高層ってのは難しいし、あの例えばこんな空間がさ東京とか日本どっかにあったらすごい迫力あると思う、超高層だってあるよ。あるいは瀬島さんの建築みたいにすごく低くて広いっていう空間あると思うけど、高くてかつ大空間っていうのは意外とないと思うんだよね。まあプラネタリウムみたいな空間だけどさ、だからこのインテリア空間っていうのはちょっと面白いっていうかさ、なんかそんな感じはしましたけどね。ちょっと宇宙っぽいけどね。佐藤はどう？これあとなんかコメント付け加えるとしたらさ。
そうですね、やっぱり自分も施工が気になるっていうのがやっぱり一番あって、太一オペラハウスの伊藤豊さんがやったやつ の、あの展覧会にちょっと行ったんですけど、足場の組んでる写真みたいなのがあって、すごい曲線でなんか結構奥まったり、内側に来たりっていう足場が組まれてたので、それに近いものがあるのかなっていう風な感じで、 うん、結構そう施工が気になる、うん、
そうだよねこれさ、はい、だってさあのクレーンを使ったとしてもさこのガラスを一枚一枚作るのすごい大変だよね、うん、だってこれ開口部がないもん、うん、開口部がないから外側からつけたのか内側からつけたのか分かんないけどさかなり難しいよねこれ、うん、すごいよね。まあ僕は想像するにこれは現場でも結構ガラスが割れたんじゃないかな、うん、結構失敗してさあただまあ全部同じユニットだからそういう意味ではやりやすいかもしれないね。全て同じユニットをその均質なものをこう組み合わせてるから、シドニーのオペラハウスだって球面の一部で作られてるんだけども、あれも本当に工事がすごく難航したらしいんだけども、まあ、こっちの方がすごくシンプルだからね。ある意味でシンプルだから。だけどシンプルって言ったってその水平方向と垂直方向の部材の意味合いって変わってくるからな。だからこういう壁に近いところは作りやすくても例えば天井が難しいとかね、そういうのがあるしさ。しかもこれ柱で支えてないからそれがすごいよね。内部空間の柱で支えてないんですよね全体を。だからこれ構造の解析として考えた場合にさ、この細いなんかこうトラス、立体トラスだけで全体が持ってるってことを考えても、まあ、それはそれでまたすごいなと思うんですよね。もちろん荷重はかかってないですけど、あの人間が乗るようなね荷重はないですけど、まあ、そういう意味では非常にこうまあ、純粋な単純な、立体構築物だなっていうふうに思いますし、まあ、ところどころこういう要素っていうのが建築にあるとアクセントになるから、例えば卒業生とか系とか修士設計とかでもさ、こういう要素が空間のボキャブラリーとしてさ、建築言語としてこういうのがあると確かに見栄えはするよね、うん、する。ロシア構成主義の建築のさ間なんかよくこういうのあるよ。球が出てくるとか、でコルビあのコルビじゃない、あのレム・コルラスもよくやってるよね時々、うん、でも意外とコルビジェはやってないかもしれないわ。コルビジェはあらゆることやったけどドーム建築ってやってないかもしれないね、うん、コルビジェはほとんどのことやってるんだけどね、もう本当にいろんなことをアイデアはその家具の設計からそのブリーズスレイルからね環境的なテーマも全部やってるけど、よくよく考えたらコルビジェはドーム建築っていうのはあんまり僕記憶にないな。まあね、そんな感じがしますけども、まあそんな感じでいいのかな、皆さんなんかどうですか、そんな感じでよろしいですか。そうですね、バックミンスターフラーね、まあ、この人もなかなか思うように人生がいかなかったらしいんだけど、やっぱりこう異端扱いされて、なんかこう変なことを考えてるおじさんみたいにこう見られてたらしいんだけどね宇宙船地球号、地球号っていう本を出してて、その翻訳で文庫本出てますよ。僕も読みましたけどね。まあ、あの文明評価みたいなところもあったんですよね。だから今で言うとドクター中松みたいなさ、なんかちょっとこう発明家みたいな、そういうふうに見られてたんだと思う。多分ドクター中松みたいに。ていうかドクター中松が悪いわけじゃないんだけどね。別に悪いって言ってるわけじゃないんだけど、そんな感じはすると思うよ。そうだな。あとはね、これ今手元にね、レーナー・バンハムの第一機械の時代の理論とデザインっていう本があって、これ原宏先生が考察してるんだけど、この一番最終章であのバックミンスター・フラーが取り上げられてるんですよ。これはバックミンスター・フラーが考えたダイメキションハウスっていうね住宅の設計案なんだけど、要するに一番最後に、まあ、未来的な、まあ、建築のあり方っていうね、ことで、それから車のデザインもしてますね。車のデザインもここで紹介されていて、バックミンスターフラーの、ダイマキシオン型の車っていうことでこう紹介されてますね。まあ、あの建築家もあのかつては車のデザインにちょっと関わった人たちも何人かいたので、非常に近未来的な、まあ、要するに近未来的な空間のイメージですよね。 SF チックっていうか、そういうものをこう出してますね、うん。まあ、どうなの君ら、あとこんなぐらいで何か言いたいことがあればと思うんだけど、言われても困るかね。千葉君どう、何かこれについて思うことさ、ね、
まあ、そのドームっていうものだけで、その、まあ、マシン建築の建築20世紀に乗っているっていうのはないんじゃないかなっていう。
そうだね、確かにね。
これだけでこれやっぱ上に乗っているってことは、やっぱ相当これの意味っていうのは相当なインパクトを与えたんだろうなっていうのは、まあ、それだけで想像ができるなっていうふうに思います、
そうだね。 確かにすごいよね、全部ドームだからね。非常にこだわってるっていうか、ドームにこだわり続けた人生だったわけよね。人間って一つのこと言って飽きるじゃん。でもこの人はもう徹底的にドームにこだわり続けて、実際それがいくつかアイデアとして出来上がってるし、あの小さなドームの建築って他にもあるよ。あの例えばホテルで使われてたりとかね、フラワードームがベースになってドームの建築ってあることあるから。まあだからドーム建築っていうのは古代にはあまりなかったかもしれないけどな、あらゆる世界の中で。でもドームとは何かっていう、ドームをテーマにした建築っていうのはあの近代以降はちょっとあったかもしれないね。エチェーヌ・ルイ・ブレイがさ、ニュートン記念ドアっていうのを考えてて、新古典主義なんだけど、それは完全なドーム建築なんだよ。巨大なドームの中に内部に空間があるっていうね。だからそういうなんていうかこうフィクション、要するに実際建ってないけどフィクションとしてイメージで出してた人いたけど、実際に巨大なドーム建築を作ったっていうのはこの人が初めてじゃない、と思うね。
こんだけでかいな、確かに。
あといくつかドームに近いものあるけどね、エデンプロジェクトとかいくつかあるけど、まあドームをテーマにして卒業設計やってる人も今までもいたね。南系にもいたわ、何人か。
そうです、
過去に何人かいた、なぜか結構女の子多かったな。
最近
いたよ。あのまあちょっとラジオ聞いてる人は分かんないかもしれないけど、田畑さんっていう人
が
ドームでドーム建築作ってたし、
悪かった。
その前は新張さんっていう人が、女の子がいて、その人はなんかあの月にドーム建築を作るっていうので、それを卒業してた、
ね。久しぶりに聞いた。
田畑さん、あとね、原先生も原裕先生も地球外建築っていうそのプロジェクトで、あの月に作る建築をドームでやってたね。それはもちろん実際できないプロジェクトだけどね。あとまあこの建築入籍の解説を書いてる木島康文さん、これはあの昔国士舘大学で非常勤講師を教えてた木島先生の、あ、木島千佳先生のお父さんなんだけど、木島康文さんは日本で最も有名なドーム建築の建築家、実際に旧線路記念館っていうのを九州に作ってる。僕も見に行かせてるね。ドーム建築で有名、いっぱいドーム建築を作ってる。まあそんなところでしょうかね。佐藤君どうですか。じゃあ最後に一言コメント。
そうですね、やっぱ構造が面白いなと思うのが、あの一回模型を作ってるってさっき言ったんですけど、最後に最後根元が外すんですけど、その時にやっぱ立ったって時にすごい驚きがあった。
驚きあった、
はい、
それ面白かった。
はい、そうですね、すごい柱も張りも何もないのに立った、丸く立ったっていうのでやっぱすごい印象に残ってるので。
あ、君らが作ったテンセクリティの模型って割と丸に近い形だった
んだ。あ、もう、ま、こんな感じの半円、半球なんですけど、それが立ったんで、
それ面白かったんだ。
はい、
なるほどね。あれ、まあ要するに糸とね、棒だけでこう持たせてるからね、はい、なるほどね。
すごい印象的でした。
そうですか、わかりました。まあこういうアイデア考えていくのは楽しいだろうね、なんかね、いろいろ楽しいと思うよ。まあ、やっぱり建築はアイデアをこう形にしていくっていうのは本当に面白いことでもあるな、なんか。じゃあね、まあ今日の収録、デザインレビューに関してはこれぐらいにして、あのちょっとサブテーマに移りたいと思いますからね、はい。まあ本当にこれみんないろいろやることあるし、僕もやることあるんだけど、ついついなくなっちゃうんだけど、今日のサブテーマは、あの2020年に東京オリンピックが開かれるっていうことで、ちょうど今2015年なんですけど、まあ大体5年後、6年後、まあ5年後ぐらいに2000オリンピックがあるわけなんですけども、じゃあ今後5年間、ね、5年間そのどういうふうになるのか、まあ、自分のことでもいいし、あの日本のことでもいいし、東京のことでもいいしね、あれ漠然とした、要するにその、まあ、フューチャー、未来、ね、あについて、あ、それについてちょっとね、考えてみようと思いますよ。じゃあそのどう、その、あの内山君、そのAbout the future to the six years.
そうですね。まあ5年後とか今年25年になるんで30歳とかっていう、まあ、大台に乗るので自分はなんです。まあその全くイメージはできないですけど、その、まあ、渋谷が変わるじゃないですか、その、まあ、大体オリンピック前後で、それはものすごく興味はあって、今は すごい工事してますけど、まあ、光がまあとりあえず立って、そこからまずそのパースとかも系とか見るともうビルが立って、うん、今ある駅のデッキが回ってとかってものすごい変わるので、うん、本当にその短い期間であの街がそんな規模で変わるのかっていうのは、まあ、自分が今はタイムリーで見れるのでそれは楽しみであり、
うん、
まあ、どうなっていくのかなっていうなんか疑問とかもありつつ、まあ、その5年間は、
うん、
多分それを見るのが、まあ、建築の視点でいったら楽しみではあるなっていうのが今あるんですけど、うん、はい、
そうだね、結構どんどん変わっていくからね、変貌してね、オリンピックの施設も含めて、あのザハの国立新競技場か、あのあれだって、まあ、できていくプロセスを見るのは面白いかもしれないね、うん、東京の街が結構まあ確かにまた変貌するだろうね、きっとね、変わっていくっていうかね、うん、佐藤君はじゃあどう？
そうですね、一番気になるのはやっぱり国立競技場なんですけど、うん、まだ工事とかに取り掛かってないのに、うん、どうに立つのかなっていうたりそういったのとかあるんですけど、
うん、
一番気になっている中で、あのカジノがなんかできるとかできないとかっていう、うん、公営ギャンブルみたいな感じでできるのかっていうのが一番なんか印象を残ってます、
うん、
ラスベガスのきらびやかな社会が本当に日本にできるのかなとか、うん、そういったのが結構気になります、うん、
カジノね、はい、カジノちょっと危険だよ、みんな身を滅ぼすからカジノの設計だったらしたいけど
カジノの設計、
うん、設計だったら面白いかもしれないけどさ、そうだねまあ5年後ね、5年後イメージできるようで、まあ、難しいとこもあるわね、
うん、
でも5年ぐらい、そうだってうちもなんて M2 だからさ、だってね、僕も6年近く付き合ってるわけだから、5年ぐらいすぐだよ、
もう過ぎちゃいましたね
そうだよね、
あっという間でしたね、うん、でもその本当にもうすぐ来るんだろうなみたいな、うん、
いや僕はね、やっぱりね、海外と比較した場合ね、日本はね、例えば今少子高齢化とかね、いろんなこと言われてるじゃん、空き家が多いとかいろんな問題があるとかね、でもね、海外と比較したらね、もう全然日本は恵まれてる、そんなこと言ったってもう全然恵まれてる、もう圧倒的に恵まれてる、もちろんね、例えばね、イスラム国のああいう問題と比較したらね、ちょっともう比較にはなんないよ、あまり特殊だからね、だけどそうでなかったとしても、例えば近隣のアジア諸国と比較したとしてもね、もう圧倒的に恵まれてる、日本はもう全部、てか恵まれすぎてるぐらい恵まれてる、例えばさ、隣の韓国だってさ、韓国なんかすぐ近くでも徴兵制があるの、だからみんな徴兵制行くんだよ、大学の途中で徴兵制行かないといけないの、1年半とかね、だからその間何もできない、勉強したくてもできないし、まあ、それも別に一つの事例だけど、僕トルコ行った時もトルコだって徴兵制あったしね、でまあ国によっては戦争してるとかいろんな問題あるじゃないですか、もうね全然恵まれてる、だからまあよく国のジョージ先生とかこう日本はぬるま湯だって言うけど、まあ、確かにそういう側面あるんだけど、で建築だって全然やりやすい、日本の方が普通のところよりも、でさっきね、前回のデザインレビューでカルロス・スカルパを取り上げてね、スカルパなんて生涯で3つしかその新築できなかったわけなんだけど、建築が作れる国ってそんな多くないもん、もちろんね、中国とかいっぱいあるよ、他にもね、日本人作れるとかありますけど、だけどもやっぱり建築の技術も高いし、だからね、やっぱりこうなんていうか、こうジャパンブランドっていうのは僕はそんなに簡単には消えないと思うな、うん、要するにジャパンブランドがね、中国に対してどのぐらいまで通用するかって話をしてた人がいて、まあせいぜい5年ぐらいじゃないかって言ってた人がいたけど、僕はそんなことないと思う、今の状況見たら、だって東日本大震災が起こった時にね、一斉にみんな結構中国の人たちも帰ったんですよ、でもみんな来てるもん今、みんな戻ってきて今海外のね観光客すっごい増えてるよ、すごい増えてる、日本もうものすごいペースで増えてて、だから5年後ってことを考えた場合に、まず間違いなく言えるのは、海外の観光客は絶対増え続ける、うん、オリンピックもあるからね、それはもう間違いない、うん、もしかしたらもっと増えるかもしれないし、でもね、これはねすごいことなんで、つまり日本に価値があるってことだから、台湾の人とかね、日本すごい好きだからね、本当に、いや僕何度か台湾行ってね、台湾でもね仕事したことがあるから、仕事って設計の仕事ではないんだけど、シンポジウムに生まれてレクチャーしたりとかね、で台湾の五十嵐太郎って言われてる謝宗哲さんとね話をしててね、台湾人はね、みんなね、日本が全員憧れだっていうの、 みんな日本に行くのがあの憧れで、例えば日本にハネムーンに行くじゃないけど、みんな日本に行きたいと思ってる。それは本当、うん、だからね、そういう意味での海外の引きがあるよね。だからみんな日本に行きたいと思ってるっていうか。で、僕さ、あの事務所が秋葉原の近くにあるからね、中国の観光業すっごいよね。で、みんなヨドバシカメラとかああいうところいろんな買い物してるの。本当にね、僕の事務所の近くにね、中国人の専用の免税店みたいな大きいとこあって、そこでね、みんなね買ってきてくる、メイドインジャパンのもの、あの炊飯器とか、炊飯器とかなんか、あのいろんなこう家電製品ね、カメラとかね、いっぱいみんな買ってくるの。それはね、僕まだまだ続くと思うわ。うん、まあだから、その質の高いものを生産し続けるってことはまあ大事なんでしょうね。だ、僕はね、まあ、僕はね、あんまりアドバイスってことをねしたらおこがましいなと思いますけど、でも君らに言えることの一つはね、あの確実に言えることの一つは、やっぱり語学勉強した方がいいと思う。これはね、まあ昔から言われてることだけど、いよいよその需要が増えてきてるし、でね、昔よりもあの勉強しやすくなってると思う。っていうのは勉強の方法が増えてるから。昔はね、まあ、勉強の方法があまり分からなかったの、はっきり言って、あの限られてたっていうか。でも英語の勉強の仕方がすごい研究されてきたから、だからね、あの本屋さんとか行ってもね、英語の勉強の仕方に関する本とかね、あのメソッドっていうのがすごく増えてる。だからそれがね、ものすごく進んできたから、今の方が勉強しやすいと思う。僕もすごく研究してるよ。僕も語学の研究してるんだけど、いろいろね、いろんなレベルで。で、君らの年だったら大丈夫、勉強しても、あの勉強してもそれがあの上達に結びつく、伸びしろと余地はある、うん、僕前も言ったんだけど、30歳ぐらいまでは語学を勉強あのしてね、ペラペラにはならなくても、ある程度までは多少上達するっていう余地はあると思う、うん、まあだからやっぱり一番遅くするのはやっぱり英語だけどね、やっぱり英語だろうな。まあ英語帝国主義っていう話もあるけど、でもやっぱり英語だと思うわ、うん、まあ世界的に見たらね、あのスペイン語とか喋ってる人間の方が多いんだよ、うん、あの多いけど、でもインターナショナリズムっていうか、そのインターナショナルっていう意味ではやっぱり英語だと思うわ、うん、中国語英語が多いですよ。それからあの、まあ、ヒンディー語っていうか、あのインドのね言葉とか、それ喋ってる人の方が多い、うん、あの人口で言ったらね、人口で言ったら英語をあの母国語にしてる人たちは多分3億人前後っていうか、3億人とか4億人ぐらいだと思うけど、実はね、日本語を喋ってる人間って世界的に見たらすごい多いよ。日本語はもう世界でベスト10に入ってるよ。だって1億3000万人もいるんだもん。で、まああと移民としてはブラジルとかだけど、日本語を喋ってる数は世界のパーセンテージでは見たらすごい多い、うん、で語学でしょ。あとはね、まあまあ、これはあの建築を学ぶ上でも非常にオーソドックスなことっていうか、建築活動する上でオーソドックスなことだけど、なるべくこれだと思うような空間をいっぱい体験しておくってことだよね、うん、それは年取ったらだんだんそれがね、やっぱりその感性が鈍っていくとかあるから、なるべくたくさん見ておくっていうか、体験しておくっていうね。で、僕はね、まあ、今日またこれで話がなくなってまずいんだけど、もう本当に芝居やることいっぱいあってさ、今某連載の原稿をさ、早く書いてくれって連載先週は言われてんだけど、あのね、前川邦夫さんのね、あの世田谷区民会館をね、毎日ね、そばで見て体験するっていうのはすごいいいことだなと僕思ってるの。で、僕いつもあのね、中庭を通ってきてて、学校にあの空間を毎日体験するってすごいいいことだなと思ってて、それ誰か他の人も言ってたのね。だから空間体験し続けるの結構大事だね、うん、なんとなくこんな空間が居心地いいなとか思うとかさ、うん、っていうふうに思うよ。なんかだから、まあそのフューチャートゥーザー5 years after っていうことだと思うんだけど、それを考えた場合には、まあ、うん、そういう語学をやるっていうことと、それから空間を体験するっていうことは別になんか忙しくたってできるもん。できる。僕だってさ、いつもあの電車の中でテッドラジオで聞いてて、ラジオというか YouTube で聞いてて、それはお金がかからなくてもできると思う、うん、例えばね、まあ教会建築っていうのは中に普通にタダで入れるからね、あの東京にもたくさんあるし、別に東京じゃなくてもあるけどね、 レーモンドの教会とかいろんな教会で、教会建築は別にアポなしでかつお金がなくても入る。アポなしも入る。まあ必要なこともあるけど大体アポなしで入る。例えば田上さんの東京カテドラルとかいろいろあるでしょ。ここほとんどアポなしで行った。大体ウェルカムだから。あのジョージ大学のすぐそばにある聖地、あの聖イグナチオ教会とか全部入る。まあさすがに女子大の中にはもちろん入れない。女子大の中にある教会は入れないけど、だけど大体教会はね普通はアポなしも入る。それからねホテルのロビーとかもね別にタダで入れるから。どんな高級なホテルでもホテルのロビーっていうのは別に入るだけだったら入れるよ。その帝国ホテルであろうと、あるいはホテルオークラであろうと、うん、その空間は体験できる。ホテルオークラのロビーだって結構有名だからね、うん、だから自分が別に働いたってある時間のね、別にその通勤の途中でもいいんだよ。そこで空間をなるべく体験しておくっていうのは、特に東京はそれをやる価値あると思う、うん、いろんな空間がもうたくさんあるからね。築地本願寺だったら別にただで入れるし、まあ、お寺神社ももちろんそうですよね、うん、あと観光センターみたいなところであのただで入れるじゃないですか、うん、まあ、あとはね本当は本当はね、まあ、あの理想を言うと、本を読んだらいいんだよね理想を言うと。でも今の時代はもうねこういうふうに言わざるを得ない。つまり理想を言うとっていうふうに前置きをつけざるを得ないっていうか、つまり本を言うから読みにくい時代だから、これはねまあ、みんなが悪いわけじゃないんだよ。時代の社会状況でそうなってるから、本を読むことは難しい今の時代は。だってネットがあるんだもん、ね、スマホがあってネットがあるから、だから本を読むのは難しい時代に入ってる、うん、でもその中でも本を読んだ方がいいと思う、うん、難しいけどね。でそのためにはなるべく面白いと思う本を選ばないといけない。そうじゃないと読めない時代だから、もうネットに負けちゃうから、
うん、そう、本を読むのは難しい、すごいですね。
今はその時代だと思う。だからね、リサーチをして面白いと思う本を読むっていうことと、それから必要に駆られて読む本はもちろんあるじゃん。それはもう仕事だからなんか分かんないけど、それはね読むと思うんだ。でも自分が面白いと思えるような、つまり面白いと思う本に関しては事前にリサーチをしないとやっぱりこう読むのが難しい時代になってる。やみくもに本読む時間なんかないし、確かに。だからリサーチした方がいいと思うね、うんうん、そうだね。
今は先生からこういう本あるよって言ってもらえるから、うん、よなんか読みやすいですけど、うん、卒業したら確かに本探すのも大変です。
そうだよね。です
まあ簡単に検索はできますけど、うん、それが本当に今の自分にマッチしてるのかわからない、うん、確かにそう言われるとそうかもしれないですね、
うん、そうだよね。まああとね、やっぱ年いって言ったら来たらね、だんだん分厚い本とか読まなくなってくるっていうのもあるしな、読みにくくなってくるし、そういうのもあるから、まあそうだね。もう若者立場からしたら小説を読んだらいいのかなと、つまりフィクションを読んだらいいのかなと僕は思うけどな、年いったらなんかフィクションとか読まなくなるところちょっとあるからな。大体みんな歴史小説か時代小説かになるんだけど、まあフィクションを読んだらいいのかなっていうふうにもちょっと思うけどな。それも面白いフィクションをね、まあ一番わかりやすいのは推理小説だけどね、うん、僕も推理小説結構読みましたけど、うん、そうだね、そんな風に思うよ、まあ、僕もいっぱい本読んで、僕も本当にもう乱読なんかこう乱読したからさ、もう漫画からさ哲学書に至るまでもういっぱい読んだよ、うん、もう漫画も結構いっぱい読んだ。なんかもうなんか喫茶店に通い詰めてずっと読んだ漫画とかもいっぱいあるしさ、うん、いっぱい読んだけどね、うん、それがまあこれから5年間に対してはまあそんな感じがするかな。まあそんなに大きく変わんないかな。でも消費税上がるだろうな消費税はな、消費税またもう一段階ぐらい上がるだろう、多分上がる可能性あるよ。
きつい、
うん、8% が 10% あるでしょ。それもう一段階ぐらい上がるかもしれないな、5年間
の。そうかな、さらに。
だってさ日本って消費税低いんだもん、海外に比べたら。 まあ、その代わり福祉が充実してるから、だからデンマークって消費税 25% だからね、うん、まあ、その代わりあの福祉が充実してるから、うん、それがどっちがいいかね。だってデンマークはね、あの消費税 25% だけど授業料タダだからね、それは全然大きいよね。
そうですね。
それどっちがいい
か、日本が今からそれをやってできるかっていったら怪しいところが、
まあちょっとね、なかなか大変だとは思うけどね。
なんかもう、うん、もうそこに合わせるようには簡単じゃないよね、日本は。
まあ日本のシステムはね、よくできるところもすごくあるからね。まあ、今までよくできすぎてたところがあるからこそ今ちょっと大変だと思うんだけど、その国民健康保険でさ、みんながね本当に保険で病院に行けるっていうのは本当すごいからことだからね。
保険はすごいらしい、
すごい
世界的に。
だからね、僕ね、あの聞いたらね、アメリカなんかね、要するにそのお金持ちじゃないとね、保険入ってないから、保険が効かないからみんな歯医者に行けないらしい。歯医者ってすっごい高いから値段が。だから歯医者に行くのすごい大変で、行ったらむちゃくちゃ高いんだって。だからもうあの、そしたらどうするかっていうと、もう虫歯にならないようにするしかないから、だからみんなものすごいね、虫歯にならないためのデンタルケアがすごい発達してる。ものすごいもうみんな気をつけるんだって。気をつけないと歯医者に行ったらもうすっごい高いから値段が。
そうなんだ。
だからさっきさ、あのなんか町づくり学科のね、国士舘大学に町づくり学科っていう学科があるんだけど、そこのニー先生っていう先生が来てちょっと話してたんだけど、ニー先生はスイスにね研究で半年間行ってたんだけど、やっぱりね、そのね、歯をね、まあちょっと歯のあのが痛くなったりとかした時にどうしても仕方がないから歯医者に行ったら、1回行っただけで3万円取られたんだって。でもそういう世界なんっけ。
日本も保険とかないとそんくらい簡単に取れます。
そうだよね、
保険があるから、
うん、
保険ないと
そう
簡単に3万、
うん、それもね、そんな大したことやってないんだって。なんかね、差し歯がちょっと取れたから、それをちょっと直してもらうだけで、行ってすぐ終わったのに、それで3万円取られたって、スイスで。だから日本は逆にね、すごいんだよ、歯医者に普通に行けるっていうことは。しかも日本の歯医者ってレベル高いもんだって、日本人器用だから。だからまあそういうのがね、ちょっと今後変わっていくのかどうかちょっとわからないけど、まあでも日本のいいところはね、良さを生かせばいいと思うけどね。まあそうだね、5年間、まあどうなんだろうね。でも5年間すぐって言ったって、それまで時間はあるわけだから、大事にした方がいいな。君は若者だしさね、まあ、要するに20代後半っていうイメージでしょ、大体大雑把に、
はい、
ね、大体そういうイメージじゃん、まあ、人によって多少違うかもしれない、大体そんなもんでしょ。まあ20代後半は一言で言うとやっぱりインプットだな、僕は思う。うん、いろんな意味で、さっきの語学を勉強するとか本読むとかっていうことも含めてそうだし、空間を体験するってことも含めて、まあとにかくひたすらインプットしておくっていうか、その後の自分のね、そのために貯金しておくっていうか、いろんな意味で、うんうん、自分の頭とその体の中にいろんな体験を貯金し続けておくっていうか、うん、まあ、僕はね、博士課程まで行ったから20代はほとんど大学にいたんですよ。でまあ良くも悪くも、まあ悪い側面もきっとあったと思うけど、良くも悪くも自分はインプットしたなと思いますけど、まあそれは良かったかなと思いますけどね、うん、でももうちょっと語学を勉強しとけばよかったなと思った。あ、うんうん、僕はちょっとそれは自分で反省した。そうだね、僕はだからさ、大学の時に2級英検2級取ったけど、英検2級取るぐらいだったら全然英語喋れないからね。全然喋れない。それにトイックだってね、あ、ちょっと特殊な内容だから、トイックですごい良い点取ったって英語喋れると限らないよ、うん、なんかむしろ間違ってもいいから、普通になんか通じるとか分かるぐらいの方がいいと思うわ。間違ってもいいから、うん、厳密なね、ちゃんとした英語を喋ろうとする方がむしろちょっとなんか現実に合わないっていうか、うんうん、というふうに思うけどね。どう思う、あと木村に目標としてあと5年間ね、5年間っていうか2020。
あ、でもやっぱり語学は本当に必要だなと思いますね。街歩いてやっぱり声かけられるんで、普通に、うん、で、仕事でもやっぱり英語話してるのはもう結構
見る。それはそうだろう、うちはそうなるんじゃないの。ね、
見るんで、
うん、
いやーこれはみたいな。
そうだ、だって海外の仕事とかね、はい、もしやるとなったら
これは絶対なんかもう やいや日本にいるからとかそんなこと言ってられないでしょ。
言ってられなくなってきたな。
いやだから自分も一応まあそのテッドじゃないですけど、まあその英語は、うん、生の英語は普段から聞くようには してて、うん、まあ耳はさすがに昔よりかは慣れて、うん、まあ多少簡単なものだったら受け答えを街でできるようになったんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり正しい英語を喋れてはいないんで、うん、まあ、でもやっぱりそういう喋れる場があるだけでも全然違うんで、うん、やっぱり積極的にそういう環境に自分を入れるっていうのは大事だなっていうふうに思います、ね、
うん、そうだね。佐藤どう思う？
そうですね、自分もやっぱ語学の構成っていうのは感じてきて、うん、この丸山先生とかと話してる時に結構横文字が大量発生して全然何言ってるか分かんない
時
とかがたまにあったりするんで、やっぱりコミュニケーションもままならなくなっちゃうのかな。
丸山先生ね。
そうですね、先生、
丸山博士先生ね、
結構辛いので、
うん、丸山先生はアメリカに留学してたからね、
やっぱ必要かなっていうふうには思いますね、
うん、
はい、
そうだね。やっぱりあれかな、緊急世界もちょっと英語でやればよかったかな。
来年と行こう。
ね、そうだね。まあ今は結構ただでも勉強できるからね。
そうですね。
全然できるよ。いくらでもできるよ。うん、テッドだっていくらでもただで聞けるし、今の方が勉強しやすい。ただでだって全いくらでもそのラジオとかさ、ネットで聞けるもん。
そうですよね。
辞書だってネットで調べられるしね。そうだよね。まあ、佐藤だってその仕事で使う可能性はあると思うよ。十分あると思う。
そうですね。海外になんかあるんで、
うん、
それで飛ばされたらもう英語ないと
やってい
けない。
いやこの間僕さ知り合いの人がね、そしてロンドンにいた人なんだけど、ロンドンに10年ぐらいいて、うん、日本に帰ってきてね、なるほどなと思うこと言ってて、趣味で英語を勉強したのは日本人ぐらいだって言うんだよ。つまり日本は恵まれてるから、うん、まあはっきり言ってそのほとんど単一民族に近いし島国じゃん。だから今まではなんだかんだ言ったって英語や使わなくてもやっていけたわけだよ、はっきり言って、うん、英語やった方がいいよって言うけど、でもそれは本当に一部の人で英語なくてもやっていけたっていうか、だからみんなその英会話教室とか趣味で行ってた。でも海外は違うんだよね、もう命がけだから。英語できなかったら職を失うとか、本当にそういうこう英語がもっとそのシビアなコミュニケーションの道具だから、英語やらなかったらもう本当に降格されるとかね、飛ばされるとか、あるいはもっとそのもっとシビアなこともあるかもしれない、命を失うとか、本当戦争で、まあ、それちょっと極端だけど、そのぐらいもう切羽詰まってるからみんな、だから必死だっていうの。だけど日本人は別にその恵まれてるから、いろんな意味でね、良くも悪くもそこまでならないから上達しないっていう説があるんだよね。でもそれは確かにそうだと思う。だけど、まあ、ちょっとこれからそういうふうにはいかなくなってきた、いよいよいかなくなってきたかなっていう感じちょっとある、うん、何しろその外国の観光客がものすごい増えてるから。だってその震災があった時、2011年の東日本大震災の時に500万人ぐらいだったのが、今はだってもう1300万人ぐらいなんでしょ、年間。だからものすごい増えてるこの3年間ぐらいで。まあだから日本ってね、やっぱり人気あるんだよ、はっきり言って。海外の人からしたら観光地としてすごい人気ある。安全だしさ、綺麗だし、きちんとしてるから、サービスもいいから。だからもうもっと増えると思う、僕はね、こう思ってんな。もちろん中国からのね、観光客一番多いよ。で、次にだから台湾とか韓国が多いらしいんだけど、今ヨーロッパの人とかアメリカが増えてて、多分ね、リピーターが増えてくると思う。もはや1回だけじゃない。つまり日本結構良かったなと。で、もう1回行こうみたいな、あるいは家族と一緒に行こうとか、今度はもうリピーターの時代に入ると思う。うん、だからまあ、そういう人たちとみんなもさ、話をしていく機会が増えていくのかもしれないよ。てか増えていくでしょ、うん、実際南県でもだんだんと中国の留学生 の学生が増えてきてるもん、うん、少しですね、うん、今まで、まあ、最初の何年かはいなかったんだけど、うん、だんだん増えてきてるから、
うんうん、確かに毎年、
そう
ほぼ毎年、
うん、だから君らはまあ、ね、インプットし続ければいいと思うよ、いろいろね、うん、 インプットし続けるっていうのは面白いことだよ。なんか知らないことを知るっていうのはさ、ね、うん、そう思いますよ。まあそれで君らもね、まあ、一生懸命やってなんかいろいろ活躍してくださいよ。君らはまあ若者だからさ、全然若者だからもうね、本当にいろいろこう可能性とチャンスはね、いっぱいこれからあると思いますよ、本当に。うん、でも僕ね、なんかあの前田圭介さんはさ、国士舘大学のさ建築学科の OB じゃないですか。で、まあ、あの人はすごい今すごい活躍している建築家の一人だけど、なんかいろいろその参考にできるところあると思うよ。うん、なんかね、いろんなところに今活躍してますけど、まあ、君らもなんか一つ一つのチャンスをさ、チャンスとつながりを大事にしてさ、ここはっていう時になんかさ、それをなんかこう生かしてやっていけばいいんじゃないでしょうかね。うん、はい、まあ建築の世界っていうのは基本的に40前後ぐらいまでは、まあ、若手であれ新人だから、それを考えたら君らはさ、仮に今25で考えたとしてもはさ、まあ、15年後あるよ、ね、15年もあるっていうことは、まあいろいろ失敗したって全然大丈夫だってこと、うん、そう思うよ。まあそうだね、そんな感じがしますが、まあ、ちょっとどうしてもいつもうだうだになっちゃうんだけどさじゃあさ、まあ、ちょっと最後、そろそろ最後にするかな。最後にするとしたら、キミラもなんか言ってみないよ。なんかその最後コメントなんかどうですか、ね、
そうですね、研究としては、まあ、とりあえず修士の研究を
そうだ、ね、
まとめないといけないんで、
う
ん、
確かにそうだね、
まあ、一度卒業設計やってる身なんで、まあ、ちょっと学習して、うん、しっかりとまとめるっていうことで、うん、で、まあそのさまあ、テーマの5年とかそういうスパンでは、まあ、やっぱりちょっと英語はもう少し勉強していきたいなと、それ継続的にやっていきたいなと思ってます、うん、
偉いね。
どこまでできるかわかんないですけど、うん、意識的、意識としては、
うん、なるほど。じゃあ佐藤君どうですか。
そうですね、自分も4月から働くので、やっぱり働いても学ぶ姿勢とかは崩していけないと思いますし、うん、やっぱり一番最初ですと多分2級とか受けると思うんで、うん、やっぱり一発で受かるように頑張りたいかな。
じゃあ内山君にコツ聞かないとな。
いやー、大丈夫ですよ。大丈夫です。
そうですね。あとは、うん、まあ2020年の東京がどうなってるかっていうのはやっぱ、うん、今も利便性が高い東京がもっと便利になったりするのかなっていうふうに、うん、なんか楽しみですね。
なるほど。うん、
以上です。
そうだね。やっぱりさ、なんか当たり前のことっていうか昔から言われてるしさ、すごく凡庸に聞こえるかもしれないけどさ、究極的には学ぶっていうことがすごい大事だなと思うことあるんだよね、まあ、要するに死ぬまで学び続けるっていうか、まあ、僕も今トルコ語勉強してますけど、てか僕いつも勉強してますけどね、いろんなこと勉強してますけど、まあ年取ってきたらボケ防止になるとかっていうボケ防止効果っていうのもあるんだけど、なんか最初の頃は学ぶっていうのはさ、まあ、世界を知るとかさ、未知の世界の扉を開くとかっていうようなこともあるわけなんだけど、まあ、単純になんかこう知るだけと学ぶだけってやっぱり違うなと思うんだよね。なんかこう要するに受動的にテレビ見たってなんか知ることはあると思うんだけど、知るっていう行為と学ぶっていう行為はなんか違うなと思うし、なんか自分のスタンスとその積極性とね、能動的な行為がそこに入ってくるっていうことは、なんかこう自分を常に覚醒し続けてくれるっていうか、自分になんかこう重要な刺激を与え続けてくれるっていうかさ、なんかこう生きる糧っていうか証みたいなとこあるなっていう気がするんだよね、学ぶっていう行為はね。うん、だからまあ働いたら忙しくなったりすることはあると思うんですけど、なんか学ぶっていうことをずっとやり続ける方がいいなと思うね、うん、それはなんかこう自分にとって決してその無意味ではないし損ではないし、なんかこういろんなことをそのやっていったり渡っていく上で本質的な意味を、人間にとって本質的な意味を持つっていうかさ、うん、学び続けるというのがすごく大事だなと思うね、うん、僕はもうだからね、もう君らよりも全然年上っていうか もう世代も違いますけど、といってもまあ僕よりも全然国の上司先生とか大先輩いますけどね。でもまあ自分のね考えとしてはまあ死ぬまで、自分が元気である限りは死ぬまで学び続けようとは思ってますよ。うん。だから今僕トルコ語は新しくゼロから勉強して少し新鮮なんだけど、なんかこう勉強し続けようなというふうには思ってますね。うん、まあできる限りはね。だから僕本当ね、まあ、いつもまたこれ長くなっちゃって悪いんだけど、大学出てから学ぼうってしたのは結構大変だったね。大変だった。まあそれそのから慣れたけどね、慣れたけど、やっぱり大学の時っていうのはさ、いろいろこう区切りがあるでしょ。この日までに提出しないといけないとか、単位取らないといけないとか、あるいは先生がいるとか、だからその ルールとレールの中で やっていくしさ、友達も周りにいるけど、やっぱりさ、働き始めたら基本的には孤独だから、人間って世代も違う人たちが集まってね、その中で学ぶっていうことはなんかそのやっぱり意志が必要だし、ちょっと辛くなることもあるじゃん。いや、もちろん今でも僕もそうですけどね、いつもいつもそのなんていうかこうコンスタントに学び続けるのは難しいですけど、だけどもその癖をつけるっていうか習慣をつけておくといいなと思うんだよね。うん、それは絶対役に立つっていうか、でなるべくならお金をかけずに学んだ方がいいかもしれないな、若者にとっては。うん、それできる時代だもんだって、うん、それはできるなと思うね。まあそれは長い目で見たら効いてくるんじゃないかなと思うけどな。まあ、それでまあね、君らもなんかいろいろ蓄積していってさ、それがいつかあるチャンスと偶然とタイミングの中でさ、なんかうまくつながって何かその社会で何かをさ表現するっていう機会に結びつくことってあるだろうから、そうなればいいと思うね。まあそんな感じかなね。だからバックミンスターフラーのね、あの話戻すけどね、人生も面白いよこの人の。僕フラーの本も読みましたけど、この人の人生も本当に波乱万丈ですごく面白い。だからもう皆さん機会があったらね、バックミンスターフラーっていう人物についてねいろいろ調べてみたりとかしたらいいと思うので、この人のね、あの辞典も出てましたけどね、ちょっとそれは今研究所にはないですけど、すごく分厚い本が出てましたよ。まあ、そういうのを見てみたらいいかもしれない、ね、じゃあね、あの今日の収録はこれぐらいで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.